ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、12月28日は拉致被害者曽我三好さんのお誕生日です。85歳になられます。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。12月10日政府主催国際シンポジウム、拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権侵害に対する責任追及のための国際連携及びふるさとの風、潮風共同公開収録が東京都内で行われました。国際シンポジウムでは現在国連が中心となって進めている北朝鮮による人権侵害に対する責任追及について400名を超える聴衆の前で専門家を集めて活発な議論が行われました。またそのシンポジウムに引き続いて行われましたふるさとの風、潮風共同公開収録では、警視庁音楽隊や拉致問題に心を寄せる歌手の有志の方による拉致被害者救出を願うコンサートが披露されました。今回はこの共同公開収録への加藤拉致問題担当大臣のメッセージをお伝えします。それではお聞きください。
北朝鮮の地でこの放送をお聞きの皆様、こんばんは。拉致問題担当大臣の加藤勝信です。北朝鮮では気温が氷点下になる日もある厳しい冬の日々を送られていることと存じます。拉致被害者の皆様の置かれた過酷な境遇に思いをいたしますと、未だ帰国が実現できていない現状はまさに痛恨の極みであり、誠に申し訳なく思います。どうか皆様、祖国への帰還を決して諦めないでください。9月の国民大集会で安倍総理は、被害者の方々とご家族の皆様が抱き合う日が訪れるまで私の使命は終わらない、我々は常に拉致被害者そしてご家族の皆様と共にあるとの強い決意を述べられました。私も安倍内閣の拉致問題担当大臣として一刻の猶予も許されないとの切迫感を皆様と共有し、全ての拉致被害者の一日も早い帰国を実現する強い決意を持って全力を尽くしてまいります。日本では拉致問題など北朝鮮当局による人権侵害問題についての理解を深めるため、毎年12月10日から7日間を北朝鮮人権侵害問題啓発週間と定め、政府、自治体や民間団体がさまざまなイベントを開催し、日本国民一丸となって拉致被害者を取り戻すための運動を展開しています。これからお聞きいただくプログラムもその一環として行うものです。 昨年に引き続き、この放送は政府の拉致問題対策本部と民間団体の特定失踪者問題調査会の共催で実施しています。いまだ北朝鮮に囚われの身となっている皆様を少しでも励ましたい、そして祖国への帰還を決して諦めないでいただきたい、そんな思いからお届けしています。拉致被害者の皆様をはじめ、今この瞬間にも北朝鮮で基本的人権を奪われ、過酷な環境のもと救済を待っている多くの方々がおられます。横田めぐみさん、聞いていらっしゃいますか？あなたの弟の拓也さんは今年5月、私と一緒にニューヨークの国連本部で開催した会議に参加され、我々自由を謳歌している人々は自由を奪われ、救いを求めている人々を救出する義務と責任があると世界に訴えられました。私も全く同じ気持ちです。また私は今月1日に国連本部で開催されたパネルディスカッションに出席し、全ての拉致被害者の一日も早い帰国の実現に向け、国連による北朝鮮の人権問題への取り組みに関する具体的戦略について議論してまいりました。本日はこの収録に先立って国際シンポジウムを開催し、囚われの身となった皆様の救出に向けた法度について議論したところです。拉致問題をはじめとした人権、そして核ミサイルといった国際社会の共通の懸念に対して真摯に取り組もうとせず、挑発行為を繰り返す北朝鮮に対する国際社会の非難と圧力はかつてなく高まっています。先月30日には極めて厳しい制裁を科す国連安保理決議が採択され、今月に入り日本、米国、韓国がさらなる独自制裁措置を講じました。政府はこのような国際社会の圧力をてことしながら、対話を通じて全ての拉致被害者の一日も早い帰国を実現すべく、あらゆる施策を駆使し、その道筋を作ってまいります。本日は今年7月に東京都知事に就任された小池百合子知事からもメッセージをいただいております。またがこれから生演奏をしていただく多くの出演者にもお集まりをいただきました。誠にありがとうございます。ご来場の皆様には日頃より拉致問題に高い関心を持ち、ご支援をいただいておりますこと、心より感謝申し上げます。本日のイベントを通じて拉致問題への理解をさらに深め、より一層のお力添えを賜りますようお願いいたします。これからお届けする歌や演奏を通じ、一日も早い帰国を願う日本国民の思いや応援のメッセージが拉致被害者の皆様に届きますよう心より願っております。拉致被害者の皆様、くれぐれも健康に留意されてお過ごしください。皆様が祖国の土を踏み、皆様の一日も早い帰国を待ちわびるご家族と抱きしめ合う日が来るまで、我々も全力で頑張ります。必ず救い出しますので、絶対に諦めないでください。
以上、加藤拉致問題担当大臣のメッセージをお伝えしました。拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。12月19日、今後の米中関係と朝鮮半島について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
12月15日に東京で日韓の国際会議、日本と韓国の国際会議がありまして、私も出席をいたしました。北朝鮮の核問題と日韓関係の将来について、そして議論をしたわけでありますが、 まあ、一つ大きな議論となったのは、やはり今後の米中関係ということでありますが、まあ、それはアメリカでトランプ政権が誕生したことで、米中関係にどういう影響が出てくるのか、どういう変化が出てくるのかということについて、まあ、日本も韓国も関心が高い、まあ、とりわけ韓国側はこの米中関係の変化が北朝鮮の問題に与える影響ということについて非常に強い関心を抱いていたかと思います。まあ、いろいろと韓国の専門家の人たちと話をする機会がありましたが、韓国側がこの米中関係の将来についての関心が非常に高いということがよく分かりました。まあ、例えば韓国側からしますと、今トランプ次期大統領が北朝鮮の核問題の解決に中国の役割というものを非常にこう強調しているということが、まあ、韓国から見ているときに大変気になるということでありまして、まあ、実際中国がその役割の拡大を受け入れるかどうか分かりませんけれども、まあ、しかし米中関係が良好に動くということで、中国が北朝鮮の核問題についての役割を拡大するということになりますと、まあ、中国にそれだけの発言権も同時に出てくるということで、朝鮮半島の非核化のみならず、朝鮮半島の平和協定の締結というものを、まあ、同時に進める、同時に協議しよう、これはまあ中国の提案でありますが、それが前面に出てくると、そうなると韓国の立場はなかなか難しいと、まあ、少なくとも今、この平和協定締結問題をどう扱うか、どう対応するかということがまだ韓国にははっきりとした方針がないというような状況でありますので、まあ、その点が非常に難しくなるだろうという強い関心というのが一つありました。でもう一つの大きな韓国側の関心ということで言いますと、米中関係が悪くなる場合でありますが、まあ、これはトランプ次期大統領のですね、台湾問題あるいは南シナ海問題に対する発言あるいは態度姿勢というのを見ていると、これで米中関係が悪化するということは当然考えられると。で、仮にそういうような形で米中関係が悪化しますと、中国は北朝鮮問題について今の対北朝鮮制裁ということから随分距離を取ってですね、そのまあ国際的な協調からは離脱する形でむしろ北朝鮮に接近すると、北朝鮮との関係を緊密なものにしていくという、そういう可能性があるんではないかと。またその一方で米国の方は韓国に対して南シナ海問題でのアメリカの立場というものをより強く支持するように、まあ、それを韓国に対して要求してくるだろうと、まあ、いずれとってみても韓国にとってみると極めて対応が難しい問題になるという、まあ、そういう意識が韓国の専門家の人たちにはかなりあるという印象を強く持ちました。まあ、前世を韓国がどういう対応を取っていくか、米中関係に対してどういう対応を取るかということは、韓国の次期政権がどうなるかによって大きく変わってくると。現在は次の政権は野党系になる可能性が高いんではないかという見通しがたくさん出ておりますが、まあ、仮に野党系になりますと、まあ、中国の役割が北朝鮮問題で拡大する、歓迎し、そして中国が主張している非核化と平和協定を、まあ、並行して扱うと、まあ、これも受け入れるんではないかと、まあ、その一方でアメリカが韓国に対して要求する南シナ海問題でのアメリカの立場の支持ということについては躊躇するといいますか、消極的になる可能性がある。他方、与党系、保守系の、まあ、候補が次の政権を担うということになりますと、全く逆の立場になってですね、非核化と平和協定を同時並行で扱うことについては否定的で、南シナ海問題についてはアメリカの立場を支持するという、まあ、そういう方向になるかもしれない。まあ、すなわち次の政権が野党系なのか与党系なのかで随分韓国側の対応には変化があると ということになろうかと思いますが、日本側から見ておりますと、このパク・クネ政権の中国に対するアプローチというのは、まず極めて中国の役割に過大なこう期待をしてですね、そのために中国に過度に接近をすると。しかし北朝鮮が核実験を行いますと、すでに中国に失望してしまうという、ずいぶんブレの幅が非常に広かったわけですが、そういう対中姿勢というのが次の政権では見られないといいますか、継続しないで新しい現実的な政策になるかどうか、そこが注目されるということになろうかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は12月10日に政府主催国際シンポジウム、拉致をはじめとする北朝鮮の人権侵害に対する責任追及のための国際連携の第2部として行われました、ふるさとの風ミニコンサートから、あなたを忘れないをお届けします。合唱はこのコンサートの趣旨にご賛同いただき、拉致被害者ご家族の思いに心を寄せる方々、あなたを忘れないを歌う会の皆様です。きっと救い出すという思いを込めて歌っていただきました。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。あなたを忘れないをお届けしました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは 日本の国番号81に続けて3-3581-6011813-3581-6011郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは周波数 9705kHz、 夜11時30分からは周波数 9560kHz、 深夜1時からは周波数 9690kHz などで放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時からは周波数 9800kHz、 夜12時30分からは周波数 9465kHz などで放送しています。それではまたお会いしましょう。